はい。
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 いっぱい入ってきちゃって。はい。ということでね、はい、1本目は岸本の話でございましたけども。
はい。
ね。
まあ、テレパシー、ね。テレパシー。まあまあ、よくある題材でありますけども。
うん、これ、あれですよね。その、岸本さん描いた絵を、
うん。
ラストに僕らも、
そう。
多分、岸本さんはこんな絵を描いただろうっていうのを見せて、合ってりゃいいんですよね。
合ってたら、うん、だからまあ、その、種族というか、うん、種族、うん、
素質ありというか。
あって、そうそう。てか相性いいかもっていうことをね、
踏まえて。やってると思ってんすか、こっちが。
そうだよね。うん、
あと、だから真剣に読み取れてるかって、ね。
読み取れて
る。その、集中力みたいなところもあるでしょうし。
うん、俺昨日のうちから帰ってきましたもん。うん、今日やると知ってて。
マジで
本当は、本当は言うと、うん、もっと集中できる環境づくりをするっていう方法があって。
静かなね。
あのね、目にピンポン玉を半分にしたようなやつ乗せて、うん、あとあのヘッドホンして、うん、でなんかずっとノイズみたいな流すみたいな、うん、
それ発狂するやつ
じゃない？そうそう、まあそういうなんかね、視覚と聴覚とか全部こういうのを
一回、うん、時計仕掛けのオレンジじゃなくて、
いやもうほんとそのイメージてか、あれ、あれの方法で、うん、そのテレパシー能力上げるみたいな実験もあったりするのよ。
むごたらしい動画ずっと見せ続ける
むごたらしくはないんだけど、目開け続けるやつでしょ、
うん、そうそうそう
じゃない、そうじゃなくて
目薬打つの怖いですね、
遮断する、
ね、目開け
て
ね、
怖い怖い怖い、うん、
怖い、
なんだっけ、
時計仕掛けの
話でしょ、なんとか法っていうやつ、
はいはいはい、
そこまでやったらもうちょっと成功率上がるかもしれないけど、
うんうん、
まあ今日はちょっとねピンポン玉ねえし、
うん
うん、まあそれぐらいでいいかなと、
はいはい、
確かに、なんで一番最後のエンディングで、
うん
うんうん、発表で
了解っす、
うん、
でこれで2人ともそれって言ったら、うん、これはもうテレパシーあるぞと、
もしか、ね、いや
完全にわかりますよ僕は、
もしかとんでもないカンニング野郎だっていうことですよ、どっちか、
はいはい、
うん、まあ、昨日からね、うん、書いてるからね、
そうそうそうそう、お昨日からあれですよね、マコーレカルキンですよね、書いてるね
俺マコーレカルキン動物って見なしてたら相当やばいやつ
だ本当だ、
完全なサイコパス野郎
だ、マコーレカルキンの胴体だけ書いてあるんですよね勝負かか
る。これから日の胴体って分かったよ。すげえわ。そしてそれを読み取って書いたら 100% 合ってるよ。テレパシーとして考えられない。それだったら。
本当だ。
それなら 100% すごい。
あ、面白い。確かにね。
うん。
自分の言ったことでこんな笑えるとは思わなかったな。
ね。よかったよかった。ということで、じゃあ、引き続いて、
はいはい、
今度は早瀬、
はい、僕やります
ね、やるということですけども。うん、
まあまあ怪しいね、
はい、
話を用意してくれたということで僕も用意しましたよ。
お、
はい、
聞きたい。
早瀬の話、
イエイ、
はい、うん、これも僕なんですけれども、結構ね、あのイベントでは話してるけどもここでは話してない、まあ怖い話とかってあったりするんですよ、
うん、
うん、イベントに来てくれた方にまあプレゼンしたと、
うん、
もうすでにね、
うん、
でここでも話してない話ちょっとここでしようかなと思ってるんですよ今、
はい、はい、
だからあの、うん、放送では初お披露目、
そうそうそうそう、お披露目のちょっと話しようかなと思います、
うん、
はい、で一応3つ用意してるんですよ、
うん、
呪いのカメラっていうのと、
うん
うん、あとネタ合わせっていうのと、
ほう、
うん
うん、
あと、黒い納屋っていうの、
納
屋3つあるんですけど、ちょっと聞きたいのから
話しますよ。あ、マロさんが選ん、
う
ん、
3つ、
え、いい、
いいですよ、
で芸人じゃないですか、
はいはい、
だからちょっとネタ合わせがね、あ、
ネタ合わせ
気になりますけど、はい、いいです
よ、ネタ合わせ、じゃあちょっと話しますね、
うん、
まあ、マロさんもね、まあ、ご存知と思うんですけれども、やっぱりその夏休み期間っていうのがいっちゃん芸人さんって忙しいじゃないですか、
はいはい、営業あったりね、
営業あったりだとか、まあまあ M1 とかもね重なったりだとか、
あ、そうだね、1
回戦、ね、重なったりだとか、うん、あとまあ、 単独ライブを打ちがちじゃないですか、
あ、まあ、ね、確かに
お客さん来やすいからでしょ、
そうそうそう、うん、その別の県とかからもね、うん、来やすいから、まあ、打ちがちなんですよ、うんうん、で僕が担当してるのが何組かいるんですけれども、
うん
うん、そのまあ1組が、じゃあ僕らも単独やるからネタをちょっと作りたいって言い出したんですね、
ほう、
あ、分かった分かった、じゃあ作りに行くよって言って、でまあ作りに行ったんですよ、家にね、うん、その人ので、まあ、昼間アルバイトしてて夜、ライブ、
うん、
だから深夜帯しか空いてないって言われて、
うん、
うん、だから11時ぐらいにね行ったんですよ、
はいはい、
初めて行くとこだったんで、まあ、その人が「あのここですよ住所」ということで住所を僕に送ってくれたんですね、
うん
うん、LINE で送ってくれて「分かりましたじゃあここ行きます」ちょっと電車乗り継いで行ったんですよ。そしたらものすげえ汚いところで、
うん
まあ、若手の芸人さんって汚いとこ住んでるじゃないですか結構ね、お金がないからって、うんうんうん、結構そのライブの参加費でお金かかるあんま知られてないけれども、ね、
そうだねノルマね、
うん、そうそう、うん、なチケットノルマっていうのがあってね、
はいはいはい、
でそれを払うから結構ねお金使うから、まあ、その家賃のところでそれも削ろうとしてるの、うん、結構汚いとこ住んでる人結構多いじゃないですか芸人さんってね。でその人もまあまあ例に漏れず汚かったんですよものすごいね、
うん、
汚えなと思って本当にね、うん、まあまあでも、まあ、こういうとこ多いからまあまあええわって言って、あの2階建てなんですけど、
うん、
あの木造でね、
うん
うん、なんかちょっと古い感じの多分その築年数結構立ってるような古い家だったんですよ、うん、で気持ち悪いなと思いながらで、まあ、見たらその1階の角部屋なんですね、
うん
うん、じゃあ行こうと思って角部屋界生意気だなと思いながら入ってた普通、
うん、
金ねえくせにと思って、
まあまあ、親しい
同じかもしれないから家賃
あ、まあね、
親しい芸人だな、
まあ、入ったんですよ、うん、
はいはい、
したらまあね、あの2人組で漫才をしてる子なんですけれども、うん、片方がまだ来てなかったんですよ。
もう
その子はまだアルバイトをしているからアルバイト終わりで来るよみたいな、
うん
うん、だから今のうちにあのネタ作ろうってなったんですよ、
うん、
2人でね、ネタ作ろうってなってネタ作ってたんですよ。そしたらなんかやっぱりネタ作ってると盛り上がってくるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、その時に「なんかこんなんどうですかこんなんどうですか」っつって合わせ合ってたらちょっと大きい声出しちゃって、
うん、
そしたらまあ1階住んでたんですけど2階の人がねドーンって、うん、うるせえよって見てね
天井から、
うん、天井叩くんですよ、
うんうんうん、
みたいな、でも言うてそんな大きい声出してないよって言って、
うんうんうん、
これなんなんって言ったら、いや俺があの、まあ、半年前にここ引っ越してきたんだけれども半年前からずっとやられんのよと、うん、
ほう、
もう引っ越す時って音ね鳴るじゃないですか、うん、その冷蔵庫やら、ねタンスやら持ち運んできてたら音鳴るじゃないですか、
数がね重いからね、
一、うん、回一回ゴンゴンやってくるんですって。
まあまあ、うん、まああるっちゃあるけど ね、そういう
神経質、
そうそう
神経質な人、
神経質だなと思って、うん、マジみたいな、最悪っすねここの、
うん、
みたいな、ここの部屋みたいな、うん、いやんなこと言わないでよずっと住み続けんだからみたいな、契約で2年住まなきゃいけないんだけど言わないでよって言われて、うん、ああすいませんって言って、うん、でまあまあ静かにせんとねドーンってやられるから、うん、怒らしちゃうから静かにしましょうかって合わせてて、
うん、
でそこに芸人さん来られたんですよ片方のね、うん、でそこで、じゃあネタもできたんでネタ合わせしましょうかってそこで合わせてたんですよ、
うん、
そしたらやっぱうるさくなっちゃうじゃないですか、
うん、
あの漫才合わせたらね、
うんうん、
そしたらまた上からドーンってやられるんですよ、う
んうん、
そしたらその新しく来た、まあ、そのなんていうんですか相方さんも初めて来たらしくてそこにね、
はいはいはいはい、
ちょっとなんか公演とかで合わせたから、
うんうん
うん、ちゃんとこういう風に単独ライブするのも初めてでお互いの家に来るのも初めてだみたいなこと言ってて、
うん、
何これって言ってて、
うん、
そしたらそのそこのね家に住んでるやつが、うん、実はこうこうこうでまたなんか説明し直したりする、
うんうんうん、
最悪だねなんて言われてて、いやお前も言うんかいみたいな話してて、
うん
うんうん、でちょっとなんか分かんないですけどそいつはなんかなんていうんですかああいう悪ノリみたいな、
うん、
スイッチ入っちゃって、うん、
はいはいはい、
入るじゃないですか、
入るね、
でね、どうもよろしくお願いしますと言ったんですよ、うん、結構大きい声で声張って言ったら上からもドンドンドンって何かやられて、
ほう、
うん、またやられたでみたいな、しかもさっきより2回も多いでみたいな、怒ってんでこれむちゃくちゃみたいな、
うん、
で俺らはねもう帰りゃいいけれどもここに住むこいつはずっと住み続けなきゃいけないから、う
ん、気まずいよね、
うん、そう気まずいから、うん、じゃあ俺はちょっと謝り行こうか3人でみたいな、うん、3人で、まあ、2階なんでトントントンと上がってね謝り行ったんですよ、
うん、
チャイム押してピンポンとしてすいませんってコンコンノックして、さっきちょっと下のもんですけれどもうるさくしててすいませんって、
うん
うん、言ったんですよ、
うん、
そ何も返答返ってこないですね、
うん、
あっちからね、
うん、絶対いるのにね、
絶対いるのはいる、うん、どんどんやってんだ
から、から
いるのはいるんですよ、うん、でもその、まあ、僕らね男3人が確かにドアの前に立ってすいませんって謝ったらちょっと確かに女の人だったら怖いよなと思って、
う
ん、
よ夜それは
夜深夜ですからね、うん、12時ぐらい
ですよ、そんな時間に男に来られたら怖いよね、
でね、まあ怖いよなって話してたら、でもドア越しになんかボソボソ聞こえるんですよ、ボソボソボソボソボソなんか言ってるんですよ、
うん、
なんか言ってんなと思って、
いるのは間違い
ない、ね、なんかいるのは間違い、うん、なんか言ってますよって言って、じゃあ僕耳合わせますねって言って僕見合わせたんですよ、
うん、
そのドアにね、
うん、
それ急にもうドアボコン殴られて中からガーンってやられて死ねって言われたんですよ、中の人に、ね、女性でしたよ
声が、
うん、女性、死ね死ね死ねってずっとボコボコ殴ってくるんですよ、 ドアを、
うん、
で怖いから死ね死ね死ねって言われるからもう3人怖いからもう下降りようってタタタタタって下降りていったんですよ。でまだ怒り収まってなくて天井ずっとなんか殴りながら死ね死ね死ねって言い続けられるんですよ、
あっちからしたら床をこうガンガンやってる
でガンガンガンガンやってて、うん、いやもう怖いとこんなんやられて、うん、いやもう出よう出ようってなってこんなとこおられんてって言って出たんですよ荷物持ってね、うん、したらまだ言ってんすよ死ね死ね死ね死ね外に聞こえるように、
うん、
いやもうやばいやつ住んでんなってなって僕らさんに走って逃げていって、まあ、その家近かったんでもう相方のね、うん、家近かったそいつん家行ったんですよ、
うん、
やばいなあいつって話してて、
うん、
もうよう半年間真っ向暮らせだなみたいな話してたんですよ、うん、あんなやつ住んでてみたいな、いや死ねなんて言われたことないよみたいな話してて、
うん、
で、まあ、もうほんまにね俺ら家行けるでもまだ住み続けるんでしょみたいな、ほんな次の日にもうあの物件屋行こうやって言ってで代わりに謝ってもらおうよって話になって物件屋行ったんですよ借りたところにね、うん、行って実は隣人トラブルというか上のちょっとトラブルになっちゃいまして、
うん、
ちょっと僕ら芸人やってましてうるさくしちゃって上の人とちょっとねトラブルになっちゃって上の人結構怒ってるんですよねすいませんどうにか寝れませんかねって言ってああな私謝っときますよってなって、
はいはい、
じゃ あの住所と部屋番号教えてくださいって言われてどこどこの何々っていう、アパートで、うん、で10何号室ですって言ったら顔色変わるんですよ、え
ほう
えなんすかって言ったらいや上の人2年間ぐらい誰も住んでないですけどっていう、
え
誰も住んでなくて2年間ぐらいね
その人が言うよね上の人、
うんうん、そうそうでも半年前からやられてるって言うんですよ引っ越した時からね、
うん、
えじゃあ半年前からずっと音立てるやいないやずっとボコボコ殴ってきた上の人誰なんてなって、
うん、
でいや本当に誰も住んでないんで見に行ったらあの鍵がね長いこと住んでないと複雑になっててなんかナンバーになってるんですよ1から9までみたいな、
はいはいはいはい、
ナンバーでなんか頑丈になってるんですよ、
まあ、勝手に住んでる人いるからね、
そうそうそう入らないようにってなってるから、うん、見に行ったら分かりますよって言われてえっと思って見に行ったんですよ。そしたら、まあ、その前の日は夜中だったから分かんなかったんですけど確かにごっつい鍵ついてて確かに誰も入ってなくて誰も住んでないなっていう話があったんですよ。
住んでたらおかしいもんね、そのでこつい錠前、
う
ん、
そう
です、すごい不便だよ、
うん、毎回開けなきゃいけないから、
うん、
ナンバーピッピッピッピッピッピッピッピッ、
うわ、でも3人が同じ体験をしてるってこと
だよね、死ね死ねって、まあ、引っ越しましたけどそいつはねすぐやっぱ怖いんで、お金なかったですけど親に金借りたって言ってましたね、うん、
その後何もないんでしょ、
いやそれ引っ越してるんで
わかんない、
先では何もないです
とか、ね、
ああ そ, ないそっか、そういうパターンはありえそうだね、うん、確かに
それも1ヶ月ないぐらい前ですね、
マジで
ありましたありました、
うわ怖
っ、めっちゃ怖かったですよ、ネタ合わせしてたら上急にドーン殴られて謝り行ったら死ね死ねって言われて、
すごいね、
うん、
えそれは結構な声で死ね死ね、
いやむちゃくちゃ大声でしたよ、
まあ、響き渡る、
響いてて、
その関係ない、
うん、他の住民、
他の住民、
他の住民は知らないです、うん、僕らは。ただ結構人通り少ないところに住んでるんですよ、駅からも遠いところに住んでるんで、僕らが出た時にはもう周り誰もいなかったですし、
なるほど、
うん、
まあ、でもそれがさ、うん、みんなに聞こえてるもんなのか、うん、3人だけのものかは分かんない よ、ね、だってそのめちゃくちゃ叫んでたら、
うん、
隣の部屋の人出てきてもおかしくないから、
まあね、
うん、なかったです、そういうのはむちゃくちゃ怖かったですね、
怖、うん、っ
っていう話ありました、
何それ
アルさんもありえるよ、だから
そうそうそう
ネタ合わせしてたら、
そしたらバーン殴られて、
あああいつ
行ってみたらいねえみたいな、
あいつ実家だからな、殴られたら妹かあのプロボクサーの弟が、まあ
ま
あ、ね、なんか壁、うん、
プロボクサーの弟怖えな壁殴ってきたら
かな、うん、
修士くん、
そう修士くん、うるせんだよ、
うん、ただむちゃくちゃ強いから、
強い、
うん、
でもまああれだもんね、それは本当に住んでたとしてもやられかねないけどね、
うん、あまあね、
あの、
まあね、
普通の人でも、
うん、
その大声でネタ合わせして
たら、ね、まあまあまあ確かに、まあまあまあ
確かにねって話がありました、
へえ、
超怖かったです、
怖
い、まあそれ引っ越すわ、まあ、
うわって言うんだなって思いましたよう, うわって言いました、
そうだよね、
うん、うわって言うんだって思いましたね、
その不動産の人はどう思ったんだろうね、とんでもねホラ吹きが3人来た、
そうそうそうそう、また芸人さんだからって言われて、いや誰が、事務所入って お前に冗談言って笑わすために来るんだよと思って
関係ねえ、ね、不動産屋一人を、
不動産屋一人を笑わしに、
うん、どうすんだろうね、お払いとか行くのかね、そういうとこって。
いやどうなんすかね、その男の子は行きましたけど一応ね、
あ、
うん、地元のね、うん、一回地元帰ったんで、うん、住むとこないからっつって地元帰ってまだ出てきたんですけど、すぐね母親にお金借りて、その時はお払い行ったって言ってました。
行った方がいいよね、地元のね、
うん、一宮行ったって言ってましたね。
あ、一宮ね、うん、もう分かったわ、
行ったって言ってました、
ね、こんなね、誰かが分かった、
誰かが分かった、
うん、本当ですか。まあこういう話がありました。
へ
え、うん、
面白い。
そうそうそう、もう一個ぐらい話します。カメラ、カメラの話します。
うん、
カメラ
っていう、うんうん、
あのね、僕はあの数年前か5年前ぐらいかな、5年前ぐらいまである雑誌のお手伝いしてたんですよ。知り合いでね、仲いい人がいて、
うんうん、
で「お前オカルト好きだろ」って言われて「あ、好きです」って言って、なんかその人がやろうとしてたのがオカルトの企画なんですよ、
うん、
ある普通の雑誌でね、うん、オカルトの企画やりたいって言い出して、
うんうん、
どんなんいいかなって話になって、じゃあなんかあの読者が持ってる呪いの品みたいなものをこの、雑誌で紹介するみたいにどうすかってね、
はあ、
うん、なって、はは、でも集まるわけないじゃないですか、うん、呪いの品なんて一人が一つ持ってないし、
うん、
集まるわけねえと思ったら結構持っててみんなね、
へ
え、うん、その人を切り殺したことのあるなんか日本刀とかね、
すげえ
な、いわくつきの日本刀ですみたいなの持ってたりとかね、うん、あとなんかね言ってたのがあの髪の伸びる人形とかも普通に持ってたりとかね、
へえ、
うん、
へえ、すげえ、
コレクターみたいな、
うん、コレクター、コレクターっていうか、なんかおじいちゃんの代から持ってますみたいなのとかあったりとか、髪伸びるんですよって言ってて、
はあ、
うん、っていうのがあったんですよ。でその中で僕一番、うんうん、まあ、思い出に残ってんのが、印象に残ってんのがあの呪いのカメラって言われてるやつだったんですよ、
うん、
持ってる人が、まあ、東京都に住む60代のおじいちゃん、
う
ん、なんですよ。で話聞くとなんかね、数年前に奥さんに先立たれてるみたいな、
うん
うん、話をしてて、
うん、
で、その呪いのカメラってじゃあどんななんですかって言ったら、あのシャッター切ってないのになんかね撮ってんだよねって言うんですよ、カメラね、
うん、
撮ってるんですよって言ってて、
その新しいやつじゃないでしょ、自動なんとか機能、うん、みたいなのがある、
ね、一眼レフの古いやつでした、
うん、だよね、うん、
撮ってんだよって言われて、
うん、
古くはないかな、データみたいなやつですよね、うん、もうで、なんすかそれ気持ち悪いっすねって言って電話でね、うん、話してて、もうちょっと東京都なんで見に行きますよって言って、もうその次の日ぐらいにもう僕とカメラマン一人連れて二人で行ったんですよ、
うん、
会いにね、
うん、
そしたらおじさん出てきて、あ、これですこれですって言って、もう朝一でね、毎日撮ってるから消してるんですよと、
うんうん、
でもう今ゼロになってるからどうぞ見てくださいって言ったら、もう1撮ってんすよ、なんか、
うん、
あれすでに撮れてるけどおじさんみたいな、
うん、
朝消したんすよね、あれ確かに消したはずだけどなって言ってみたら真っ黒い写真なんですよ、
うん、
こう真っ黒い写真撮れてますよみたいな、これなんすかみたいな、いやちょっとおシャッター切ってないんだけどなってジジが言ってて、
うんうん、
そしたら後ろからそのカメラマンさんがスーって来て、それ呪いのカメラじゃないっすよって言うんですよ。
う
ん、え、どういうことですか？そしたら多分おじさんどっかで触ってんすよ、シャッターを、
うん、俺もそう思った、うん、
でレンズの蓋を取ってんすよ、うん、これ、うん、
あ、
結構あるあるだよね、うん、そうそうそう、カメラ持ってる人もね、ね、
で言うんですって、だから真っ黒いのはレンズの蓋ですよ、
うん、
これ違いますよ、呪いじゃないです、うん、ハヤスさんって言われて、
うん、
なんだつまんねえなと思って、うん、なんだこのじじほら吹きじじいがと思って、
うん、
なんですけど、まあまあでも来たからにはね、なんか持ち帰りたいなと思って、あのちっちゃいね金庫用意してたんですよ、
うん
うん、でその金庫の中にカメラ突っ込んで、で1日開けてみてなんか撮れてたら誰も触れない状況なのに1枚撮れてるのはこれは呪いのカメラと認定でいいんじゃないかみたいな話になって、
うん
うん、で、まあ、用意してたんでね、それをしようとしてたんで僕らはね、
うん
うん、でその金庫の中入れたんですよカメラ、
うん
うん、で1日経ってまた会いに行って、触ってないですかみたいな、触ってないです、だってもう触れないじゃないですか、うん、みたいな、僕らしか知らないですからね、
うん、
そのナンバーは
誰も開けられない、うん、っていうことね、
触れないんですよ、うんうん、でナンバー合わせていって開けて、でカメラ取り出したんですよ、そしたら2枚取れてるんですよ、
ほう、う
ん、でおじさん、いや2枚取れてますよ、
うん、
すごいね、見ていいですかつって見たら真っ黒い写真なんですよ、
うん、
1枚目なんですけど、2枚目が真っ白い写真なんですよ、真っ白ですよっつって、うん、でよく見たら女性写ってんすよ中央に、
ほう、
目をつぶった女性が写ってて、目をつぶった女性写ってますよ、うん、おじさんって言って、そしたら、ちょっと見してって見したんですよ、そしたら、うん、うわーっておじさんが、
はいはい、
めっちゃ驚くんですよ、
うん、
え、どうしたんすかって言ったら、あ、これ女房だよこれって言うんですよ、
え、
いや奥さんね、数年前に亡くなられたって言ってましたけどって言ったら、うん、いやいやこれあのあれだ、葬式だっつって、 よく見たら目つぶった女性映ってるんですけど、周りの顔の周りに花手向けてあるんですよ、
うん、
でなんか仏壇の写真と比べたら奥さんそっくりなんですよ、誰も触れない状況に置いてるのに、そのカメラ数年前の要は葬式の葬儀のね、うん、そこのあの棺の中の写真撮ってたんですよ、
棺桶の中
の中を撮ってたんです、奥さんを、
うん、閉まってる棺桶なのかね、
そうでしょうけど、うん、でももう数年前ですからね、終わったの、うんうん、もう焼いてますから奥さん、骨にして
うん、
千代がその墓なんか入れてますから、
うんうん、
撮るの不可能なんですよ、だって前の日にはゼロになってるから、
うんうん、
ね、パソコンつないで、
撮ることもできないし、
撮るなんてしないですよね、だってね、亡くなってる奥さんの写真なんて、
そ
うだよね、うん、っていうのがで、なんじゃこれって思って、でこれちょっと雑誌載せていいですかって言ったんですよ、うん、そしたら、まあ、奥さんの、ね、顔なんでちょっとそれは勘弁してくれって言われて、
うん、
もう話も載せられなくなっちゃったんですよ、写真がないと面白くないみたいなね、
そうだ
ね、こと言われてそれボツになったんですけど、まあ、ちょっと僕すごく記憶に、
うん、
まあ、まあ残って頭に残ってて、そしたらそのおじさんとね何かやり取りしたんですよ、あれからどうですかみたいな、写真撮れてますかみたいな、ああまあ撮ってるよみたいな、でもねこの前ちょっと変な写真撮れたんだよっつって送ってきてもらったの、その写真、そしたら僕らが初めてそのおじさん家に訪ねた日やったんですけど、訪ねてピンポーンって押してる、チャイムを押してる僕ら二人の俯瞰の写真撮ってて、空から撮ってる写真があって、撮りようないんですよそんなの、
そうだよね、
どう撮ったんみたいな写真があって、めちゃくちゃ怖かったって話です、うん、
すげえ
意味わかんないですよ、俯瞰の写真見た時むちゃむちゃ震えましたもん、何これって思って、
うん
うん、
ドローン、
そうそうそうそう、
ドローンドローンだよね、うん、へえ、すげえ
超怖かったです、
ジジイドローン持ってなかった、
じゃあちょっと確認してないです、
うん、
ジジイドローン、
ドローンなんてまだない
ないだろうね、使えるか分かんないけど
ね、まあ確かにね、数年前、ほんま4、5年前、
それでも棺桶の方は誰の視線というか誰の視点で撮ってんのかなっていう感じだよね、その
顔がねもうアップで写ってて、
うん、
肩写ってないぐらいかな、首ぐらいまで写ってて、もう周りに花が
誰かの記憶を撮ったみたいなこと
はね、超ビビりましたよ、
うん、
すごいね、
うん、
でそのカメラはおじいさんが持ってんの、
おじいさん持ってます、うん、
へえ、すげえ、
マジビビりました、
へえ、うん、すげえ、
はい、これイベントではね話したんですけど、
うん、
まあ、ここでは話してなかったんで、
はいはいはい、
うん、階段詰め合わせ、
ああでもすごいな、ほんとすげえ、
身に起きたやつ、
ちょっとこれいいね、面白いね、
暗くなっちゃいましたけど、うん、まあこういう話、
暗い
はい、ありましたよっていう、
チャンピオンだったから、
そうだよ、
こういうのを話していこうっていうことでしょ、
逆に、
いや、ほ
んとね、そういう風に言われるのは嫌なんですだから毎回気づけてるのが、僕怪談って言ったことないんですよ、
はい、はい、ね、怖い
話、怖い話って毎回言ってるんです、意識して、僕は怪談師ではないのでね、
はいはい、
うん、本当にそれはもう申し訳ないなって思うんですよ、
まあ、ちょくちょく言われてるけどね、
そうそう言われてるんですけど、でも毎回
自分では言ってないんで、
ね、僕は怪談師じゃないですよと、
うん、
うん、寺ではあるかもしれないけれども怪談師ではないから、うん、怖い話師だからこれ、
うん、でもさ、うん、ツイッターとか俺すげー見んのよ、
うん、
リサーチ、
うん、
早瀬さんの話し方がめっちゃ怖かった、うん、内容も、
マロさんが早瀬のを見るの、
いぞいぞ、
なんで俺の料理見てんすか、
やっぱりね、嬉しいじゃん、
あ、まあまあね、ありがたい
反響ね、
うん、
反響、わあ来た来た、うん、いいねっつって、
で
一番最初に教えてくれた、
あ、ね、
あ、
まあ、そうですね、
そう、それで、ああやったじゃん、うん、
まあ、行くことも言ってたからね、
うん、そうそうそうそう、うん、聞いてたから
関西まで行ってね、やったっていうの、
いいね、もう爪痕をね、
うん、
爪痕じゃねえか、優勝してんだもんね
優勝だから、
うん、最高っすわ、
そう、そういう話ですね、だから、
いや面白い、面白かった、
マロさん結構聞くの、怖い話は、
聞く、
好きなの、
大好き、
あ、そうなんだ、
好きだね、うん、
誰好きなんですか、
だ、
怖い話誰の聞くんですか、
いや誰とかはない、
身内とか、
うん、身内、
そのその、
はいはいはい、
一般的によく
芸人とかさ
仲間でとか、
そうそうそう、怖いの大好き芸人、うん、いっぱいいるから、う
ん、いっぱいいるんだ、
いますいます、
ホタテズの 川口くんなんかもう好きなの、うん、
すごいですよね、
ね、
で行きますしね、
そうそうそう、うん、でまあ一緒ライブになった時とか、
うん、
どうだったこの前のあそこの廃墟みたいな、
ああ行ったやつもね、
そうそうそう、うん、動画とかも撮ってるから、
うんうんうん、そうそう見してもらったりとかね、
うん、
結構ね面白いんだよね、
うーん
撮ってる動画が、
うん、そうそうそうそう、なんかほんまにね八王子城のやつ見ました、
あ見た見た見た、
侍の声入ってんすよ、
そう
合戦声、
合戦合戦うわーみたいな、
でんでん太鼓みたいな、
うん、真っ暗っすよ、夜中なんで、
うん、
うわーでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんみたいな、
そうあもう戦が起こってるような、
そうそうそう
そう、あとあとねなんかね最初は聞こえなかった声がだんだん2回も3回も再生すると、あれこんな声入ってたみたいな、だんだんあの何言ってるか分かってくるような動画って一番やばいらしいのね、
徐々にその、
そうそうそうそう、
最初は何とも思っちゃ
かったとか、浮き上がってくる声っていうか、
要はその中にいるからね、
そうそうそうそう、う
ん、どんどんはっきりしてくると、
そうそう、
はっきりしてきて、う
ん、ありましたねそんなん ね、
ね、
あれ怖かった、
へえ、
持ってるんですよそういう、
そう、うん、面白い、
あじゃあ好きなんだね、マムさんは、
う
ん、
好きだね
結構、
うん、行くってなったらちょっとね、
うん、まあまあね、それとこれとは別だからね、うん、まあ、全く、
う
ん、
そうそうそう、確かにね、
なるほど、
ね、はい、そんな感じかね、
でこの後マロさんもちょっと体験談が ね、はい、あるでしょ、
体験ありますよ、うん、
この後じゃあ披露ということで、
うん、
はい、じゃあ締めますか、
はい、
はい、
早瀬の話でした、以上です、
ありがとうございます、
俺だろ
男の声聞こえた
俺だろ、
怖い怖い怖い